皆さんおはようございます。今日からですね、またマルコの福音書を改めて順に読んでいこうというふうに思っています。で、間ですね、ちょっと夏休みが入ったりとか、あと先週は70周年の記念礼拝だったりとかしましたので、ちょっとね、2ヶ月ぐらいですかね、空いてるんですけれども、また改めて一緒にここを見ていきたいと思います。で、再開して早速ですね、今日はすごく重要な箇所なんですよね。とても大切な、まあどうも大切なんですけれども、非常に重要な意味のある箇所のところが来ています。で、まあ言ってみれば、今日の箇所はですね、福音書の、まあ、マタイ、マルコ、ルカ、3つともどれもそうなんですけれども、前半と後半を分けるような、まあ、そういうターニングポイントって言ったらいいですかね、こう前と後ろを分けるような、本当に大きな変化の起きる、そういう大事な箇所になるんです。まあ新教徒訳ではタイトルがついてますけれども、ペトロ信仰を言い表す、まあ信仰告白ですね、ペトロの信仰告白としてとても有名な箇所になります。どうしてこれがそんなに大事でポイントになっているのかということも含めて一緒に見ていきたいと思います。じゃあ順に読んでいきたいと思います。27節からスタートしていきましょう。開いている方で結構ですので、ご一緒に27節を読んで見ていきたいと思います。ではご一緒に開いている方読んでみてください。27節、せーの。イエスは弟子たちとフィリポ・カイサリア地方の方々の村にお出かけになった。その途中、弟子たちに、人々は私のことを何者だと言っているかと言われた。はい、こう書いてあります。イエス様がお弟子さんたちと旅をしているその最中で、イエス様がですね、お弟子さんたちに聞くわけですね。それが、まあ、最初のポイントであり、本当に大事なポイントです。人々は私のことを何者だと言っていますか、こういうふうにイエス様は問いかけたんですね、お弟子さんたちに。私のことを何者だと言ってますか、イエス・キリストのことを何者だと言いますか、イエス様は何者ですか。これはですね、まさにこのマルコの福音書のテーマでもあるし、言ってみれば聖書全体の問いかけているテーマでもあるんですよね。もうこの聖書全体は何について書いてあるか、それ突き詰めていけばイエス様について書いてあるんですけれども、だからこそこのイエス様って何者なんですか、この問いかけは聖書全体に関わる、もう本当に中心的な、一番大事と言ってもいいような、そういう、まあ、メッセージ、問いかけなんですね。聖書が一番伝えたいことに関して、その、まあ、本当に中心になる問いかけです。まあ、ですから今日のこの聖書の箇所は、私たちにも同じように問いかけているわけですよね。あなたにとってイエス様は何者ですか、あなたにとってイエス様は何者ですか、これが今日私たちに語られていることだと思います。もう言ってみれば、このあなたにとってイエス様は何者ですか、この問いかけが、この問いかけに尽きると言ってもいいですよね。これが今日とにかく私たちに語られていることだと思いますね。皆さんにとってイエス様は何者でしょうか、どういう答えができるでしょうかね。ちょっとぜひ思い巡らしてみたいと思いますね。イエス様は私にとってどういう方でしょうか、どういうものでしょうか、どういう存在でしょうか、一体何者でしょうか。どうでしょう、皆さんそれぞれの答えがあると思いますね。実際、お弟子さんたちが返事をするわけですよ。そして人々はどう言ってますかって言うんですから、お弟子さんたちはですね、まあみんなこういうふうに言ってますよ、いろんな答えを答えてくれるわけですね。で、じゃあそこを見ていきたいと思います。28節を今度は続けて読んでみましょう。見られてる方で結構です。読んでみます。28、せーの。弟子たちは言った、洗礼者ヨハネだと言っています。他にエリアだという人も、預言者の一人だという人もいます。はい、こう書いてありますね。3人のというか2人と1組の、まあ、名前が出てくるわけですよね。第一に洗礼者ヨハネだと言っています。洗礼者ヨハネは皆さんご存知ですけれども、イエス様とこう6ヶ月違いで先に生まれているわけですよね。そして救い主が来ますよというのを人々に伝えて、その準備をするような、そういう仕事をしていた大切な存在ですね。また6ヶ月違いですからね。で、洗礼者ヨハネだと言われても微妙な感じがしますけれども、まあ、言わんとしていることは褒め言葉なんですよね、これね。つまり素晴らしい、あの洗礼者ヨハネと同じような、そういう方だよ、こういう表現をされているということですね。他に出てきたのはエリア、 エリアは旧約聖書の中の有名人の一人ですね。言ってみれば、まあ、あの預言者の代表者みたいなものですよ。ですから、旧約聖書に精通しているこのユダヤ人の人たちにとってみれば、もうエリアって言ったら何ですか、もう超有名人ですよね。サッカーでいうとこのメッシのような、なんかあんまりいい例えじゃなかったみたいなので今のは撤回しますけど、まあ、いや撤回しなくていいんですけど、まあ、とにかくものすごく誰でも知っているようなそういう存在だってことです。だからエリアのようだって言ったら、それはですねユダヤ人にとってみたらもう最高の褒め言葉なんですよね。あのエリアの再臨のような再来のようなそんな存在だって言ったら、すごいもう最高級の最大の先生のようなそういうような感じです。他にも預言者の一人だという人もいます。いろんなね旧約聖書に出てくる預言者たちのようなそんな存在だねと、こういうふうに言うわけです。どれもみんな素晴らしい賛辞ですね。どれも好意的なことを言っているわけです。みんなですね悪い評価じゃないどころか、ユダヤ人にとってはもう人間としては最高評価のそういうことを言ってますよ、こういうふうにお弟子さんたちは答えたわけです。ただ今日のテーマに合わせて言うならば、その答えに共通しているのは人間の偉い人であるということですね。とても偉い人間であるということであるわけですね。本屋さんに行きますと漫画偉人伝みたいのがこうずらっと並んでいるのを見たことあると思いますね。子供のコーナーに私よく行きますけど、そこにも並んでます。で僕がちっちゃかった頃と同じやつが今でも並んでいるのと同時に、最近はですね、最近っぽいちょっと萌えの入った、漫画の図柄のですね、歴史の漫画が出てきてですね、あなんか時代が変わったなと思いますけれども、でもその昔ながらのやつの中にはいくつかの、本屋さんから出てるそのシリーズで、どこもですね大体イエス・キリストがあるんですよね。まあ、ですから偉人の一人としてそれは数えられているわけですね。まあ、だから今の私たちでも大体ですね、イエス・キリストって偉い人なんだぜ、昔そういう立派な人がいたんだぜ、これぐらいの認識はあるのかもしれないですね。ですけれども聖書が伝えようとしていることは明確に違うわけですよね。どうまあ何とか変えてみようとしても、一番シンプルに読んだら明らかにそういうことを言おうとはしてないですよね。立派な人の話を伝えようとはどうひいき目に見てもしていないわけですね。聖書を一貫して読んだそのメッセージは明らかに救い主である、そして神が人となられて私たちを救いに来た、もうどうやって読んでも一番素直に読んだらそうならざるを得ない、そういう書き方をしているわけですね。答えは人じゃないなんですよ。まあ、人なんですけれども、完全に人となられた完全な神ということですよね。ですから神が人となられた方である、もうこれであるわけですよね。イエス様自身も、まあ、何度も言うようにあからさまにそれをやってきているわけですよね。今までも、同じページというか見開きのページの右側のページを見ますと4000人に食べ物を与えるって書いてあります。これの前は5000人に食べ物を与えるですよね。5つのパンと2匹の魚を分けたら5000人がお腹いっぱいになった。それはもう質量保存の法則も全部無視しているわけですから、完全に神様以外にそれをできる人はいないわけですね。もうちょっと遡ったらどうでしょうか。嵐が起きた時に何していましたか。黙れ沈まれって言ったら嵐が沈まったって書いてあるんですよ。誰がそれをできますか。皆さんできますか。黙れ沈まれの一言で本当に嵐を沈めることができますか。もう台風が来ただけで私たちは本当に大騒ぎになるのに、黙れ沈まれでそれをできる人がいますか。それはどう頑張ってもあからさまに神様なんですよということですよね。でも弟子たちもですね、なかなか悟れなかったということが書いてあるわけです。今開いている同じページのですね、左のページの21節のところにイエスはまだ悟らないのか、こう語ってますよね。それはお弟子さんたちがパンがどれだけ増えても嵐を沈めることができても、もっとすごいことがたくさん起きていても、なかなかそれとこれとくっつかない、まあよくて立派な預言者というところでどうしてもとどまってしまうからであるわけですよね。イエス様は何者ですか。人々は私のことを何者だと言ってますか。このことが今私たちにも同じように問われているということですね。皆さんにとってイエス様は何者ですか。どのように答えますか。ぜひ思い巡らしてみたいと思いますね。さあその上で、今日はペテロが 信仰告白をするわけですよね。まさにそれに応答をしてくるわけです。では29節を一緒に読んでみましょう。よろしいですか、29節。せーの。そこでイエスがお尋ねになった。それではあなた方は私を何者だというのか。ペトロが答えた。あなたはメシアです。はい、こう答えるわけですね。ペトロの告白はあなたはメシアですでした。メシアとは何でしょうか。まあ、ヘブライ語ですけれども、元の言葉はギリシャ語ではキリストですね。キリストもメシアも同じ言葉の意味ですけれども、もともとのそのメシアの意味は油注がれたものという意味ですね。なんで油注がれたものかというと、神様に選ばれた特別な使命を与えられている人のことを油注がれたものというふうに言うわけです。で、この旧約聖書のところでも繰り返しですね、そういう神様に選ばれた方が来てあなた方を救いますよということが、まあ、再三もう本当にしつこく出てくるわけですね。ですからユダヤ人たちはですね、みんな救い主を待ち望んでいたわけです。そういう方が来ないかなってずっと望んでいたわけですね。そしてペトロはあなたこそそれですね、とこういうふうに答えているわけですね。でここだけでは、まあ、それは判断できないですけども、全く同じことをね、表しているマタイやルカのところを見てみますと、それぞれその救い主であるということ、そしてもう一つ大事なのは、あなたは生ける神の子キリストですっていう、そういう表現の仕方で出てきます。生ける神の子だっていうんですね。神の子っていうのは神が人となった方っていう、そういう意味ですよね。ですからあなたは神が人となられた、そしてもうずっと聖書が予告してきた救い主、その方ですね、というふうにペトロは告白したということなんですね。あなたこそ主、神が人となられた、そして私たちを救いに来られたその方なんですね、こういうふうにペトロは答えたわけです。イエス様のこの瞬間をですね、ぜひ想像してみたいなというふうに思うんです。きっとですね、すごくどんなにか嬉しかったんじゃないかなと私は思うんです。まあそうですよね、本当にやっと分かってくれたという思いじゃないかと思いますね。もうその前のまだ悟らないかなんかもよくそれを表していますけれども、イエス様はですね、お弟子さんたちとずっと一緒に共に行動してきて、たくさんの奇跡が起こり、そしてたくさんの神のごとき教えがあったけれども、でもなかなかずっと一緒にいても弟子たちはそれがピンと来ないわけですよね。それがいよいよここでペトロが、あなたがそれだったんですね、あなたがこの方ですね、そういうふうに告白をした、まあ、どんなにか嬉しかっただろう、そういうふうに思いますね。また同時に身が引き締まるようなそういう思いをしたんじゃないかなと思います。なぜなら、あ、ついにこの時が来た、きっと思ったからですよね。この箇所がどうしてそんなにターニングポイントなのかと言いますと、この次のところを見ると早速それが分かります。来週以降で見ていくところですが、31節からのところ、新共同訳だと親切にタイトルがついてますね。イエス、死と復活を予告する、とこういうふうに書いてあります。ここからなんです。ここからイエス様は初めてですよ、十字架と復活の話を弟子たちにはっきりと言い始めるんですね。逆に言うとここまで言ってないんです。ここから十字架と復活の話を始めるんです。なぜなら今までは言えなかった、言っても仕方なかったから、準備ができていないから。もしこれの前で十字架と復活があったとしたならば、あの立派な先生が、あのエリアの再臨のような、あの素晴らしい預言者のような方が死んでしまって残念だったね、という話で終わるわけですよね。もしくは余震波復活したとしても、おお、なんかすごい復活みたいなのが起こったぞ、イエーって、それぐらいで終わるだけのことであるわけです。ちゃんと理解してもらっていなければ、それがあっても何の意味もないわけですよね。ですからイエス様はここでペトロがこの告白をしたときに、あなたは生ける神の子、そして救い主、あの方ですね、この方なんですね、そういったときに、いよいよ私のことをこれからすることを受け止めることができる準備が整った、そういうふうに思ったわけですよね。だからここから、どの福音書もそうです、ここからイエス様は十字架と復活のことをはっきりと弟子たちに言い始めるようになったわけです。これから起こることを受け取る信仰がここに生まれたわけですね。そして同時に、ああ、 ついに本番が来たか、きっとイエス様は感じたと思いますね。このためにこそ私は来たんだ、これまで本当に下準備ですよ、これからいよいよ私はあの十字架に向かっていくんだ、あの十字架に向かっていくんだ、こう思ったと思いますね。まあ、その心情をまあ思いはかるだけですけれどね、本当に大きなものがあったんじゃないかと思います。いずれにしてもペトロはこう答えました。私たちは何と答えますか、イエス様は何者ですか、まあ、この問いかけですよね。ちなみに聞いたことがあるかと思いますけれども、イクスースという言葉がありますね。ギリシャ語ですけれども、魚という意味です。で、初代の教会の人たちですねは迫害をされていました。まあ 初代もそうですね。迫害をされていたので、隠れて信仰を持っている人たちがたくさんいたわけですよね。で、隠れて信仰を持つときに何の印もないとお互いに認知できませんので、魚を使っていたわけですね。魚のマークを使っていたわけです。で、魚っていうのがイクスースっていう言葉なので、その頭文字がですね、イエス・キリスト神の子救い主っていう、そういうふうになるわけです。まあいうえお作文みたいなもんですよ。魚で、その、まあ、日本語では合わないけど3文字ですから、イエス・キリスト神の子救い主っていう、その表現をしているわけですね。だから魚のマークがあると、あなたあれですねって言って、こうお互いに分かっている者同士は、その暗号のようにしてですね、あなたもイエス・キリストを信じているものですねって、そういうやり取りができたわけですよね。でも言いたいことは、その隠れてみんなが信仰を守っている時代から、つまり最初の最初から、この私たち その告白する信仰はですね、イエス・キリスト神の子救い主だったということですよね。このイエス様は、イエス・キリストは、この2000年前のあの方は、私たちにとって神が人となられた方であり、また私たちの本当に罪を許して救う、永遠の命を与える、天国に入れる救い主であった、これがその告白であるということですね。そのスタートが今日のこの箇所、ペトロだったということになるわけです。さあ最後にですね、今日は2つの問いかけがあったんです。同じ問いかけですが、2回問いかけています。それぞれに違いがあるので、そこに注目をして終わりたいと思います。最初の問いかけは27節でしたね。イエス様は弟子たちにこう言いました。人々は私のことを何者だと言っていますか、何者だと言っているか、こういうふうに問いかけるわけです。そのひとしきりの答えがあった後で、イエス様は同じことを、しかし同じではなく聞きます。なんと聞いているでしょうか。29節それではあなた方は私を何者だと言うのか、こういうふうに言うわけですよね。ここには同じことを聞いてますが、明確な違いがありますね。それは最初は人々はどうですかと聞きましたけれども、後半はではあなたはどうですかと聞いているということですね。 OK OK、 人はそう思うのでしょう。預言者、洗礼者ヨハネ、あるいは私たちであるならば偉人、たくさんの歴史上の素晴らしい人物たちと並んでいるような、そういう偉い人、とっても立派な教えをしてくれる人、道徳的に素晴らしい優れた教師、そう言うでしょう。 OK OK、 それではあなたはどうですか、あなたはどうですか、これが本当の問いかけですよね。今日私たちが問いかけられていることですよね。いつでもそうです。イエス様は、まあ人がどういうか、それもちゃんとね確認はしているけれども、でも本当に聞きたいことは、あなたはどうですかということですよね。あなた方はどう言いますかと、こういうんです。この問いにペトロが告白を持って答えた、ペトロが代表して答えた、このことが大事であるわけですよね。今年度のテーマはですね、祈りで、一緒にやっていますね。まあ、皆さんの前に暗唱聖句がありますね。一緒に読んでみたいと思います。いいですか、いきます、せーの。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、第一テサロニケ5章、10、はい、ということですね。ちょっと見えなかったので、はい、そこですね、はい、真ん中の絶えず祈りなさいがありますけれども、祈り、まあ、これが私たちの今年度の教会の主題聖句になっています。祈りということを考えるときにも大事なことです。告白、私たちの祈りには告白の祈りというものがありますね。特に今日扱うのは信仰告白の祈りということになるわけですね。ペトロはここで言いました。あなたはメシアです、 他の箇所ではあなたは生ける神の子キリストです、あなたは救い主です、あなたは神の子です、こう答えるわけですよね。この告白が大切であるということですね。これは何度か分かち合っていますけれども、私は10代の頃にですね、10代らしい、ね、理屈っぽさですけれども、神様は、ね、全知全能なんだから私たちが思うこと考えていること分かるわけだと、でそうすると別に、ね、祈ることにどんな意味があるんだろうかって思ったわけですよね。分かってるんだったら言わなくたって分かってるわけでしょって、そういうふうに思ったわけです。まあね、よくあることですそういう、こう理屈っぽい考え方ってあると思いますけれども、でも分かってきたことはそうじゃない、確かに神様は私たちの思いも考えも分かるかもしれないけれども、そういうことじゃない、そういうことじゃなくて、その思いを私たちが告白するということが大事なんですよね。その思いを私たちが神様に伝える、イエス様に伝えるということが大切なんですよね。思っていてもそれだけじゃない、伝える、それが私たちの関係を築いていくことであるわけですよね。それはもう人と人との関係でも同じですよね。神様と私たちは似せて作られているわけですから、同じことがあるわけですよね。人と人との関係であっても、お互いになんとなく分かっていても、お互いにあそうなんだろうなと思っていても、伝える、そして伝えられる、そういうことを通して関係性というのは築かれていくわけですよね。そういうふうにして、まあ、なんていうんですかね、愛の関係というのはこう築かれて積み上げられていくわけですよね。神様との関係はまさにそういうものだということです。私たちがイエス様に、神様に私たちの思いを伝えていくということですね。私たちはあなたを、私はあなたを信じていますよ、私はあなたを信頼していますよ、私はあなたを愛していますよ、あるいは先週の子供メッセージでペトロが言っていたように、あなたが愛してるほどじゃないけどね、あなたが愛してるほどにはできないけどね、でも私の思いをあなたに通じていると思いますよ、これだって本当に告白ですよね、まさに信仰告白ですよね。私の今の思いをあなたに伝えるって、そういうものですよね。毎回言ってますけれども、若者が告るっていうのと基本質的にはそれは同じことであるわけですよ。思いを伝えることですよね。自分のどう相手に対して考えているか、信じているか、どう感じているのか、何者だと思っているのか、そのことを伝えていくわけですよね。私はあなたを私の救い主だって信じてるんですよ、私はあなたを本当に私のためにね、神様なのに人間になってこの地上に来て十字架にまでかかってくれた、そういう方だって信じてるんですよ、他にも本当に私たちでは足りないけれども、でも愛してるんですよ、そういう思いを伝えていくことがその告白の祈りであるわけですね。そしてそれをイエス様は喜ばれるし、それを本当に大切に受け取ってくださるということなんですね。信仰を測る機会はありませんね。数値化できたらね、まあ、分かりやすいですよね。この人の信仰レベルはこれぐらいだなとか、ピリピリって怖いですけど見てもらいたくないですけど、私その場合はね。でもまあそういう機会はないわけですよ。ですから、まあ、どういう信仰をね、私たちが持ってるかなんていうのは誰も分からない。もう人には絶対見えないし、あるいはもう私たち自身だって自分の心っていうのはおぼつかないわけですよね。もう言ってみれば今日100だったかもしれないけど明日0になってるかもしれないし、まあ、そこまで言わなくてもね、80と20を行ったり来たりしているこんな私ですがみたいなことだってあるわけですよね。調子が良ければ、あ、神様愛してます、超ハッピー、嬉しいぜって、神様素晴らしいとか言ってたけど、1週間後にはもうダメだとか言って私の人生はもうダメだとか言って言い出すかもしれないわけですよね。もう神様無理ですとか言って言うかもしれないわけですよね。そんなもんですよ、そんなもんですけれども、じゃあどうかって言ったら、神様は告白を受けてくださるんですよね。その時その時の私たちの告白を真実に心から言う時に受け取ってくださるってことです。だから先週のペテロの話もそうですよね。3回裏切った後で3回私のこと愛してるかって聞いてくれるわけですよね。でその時にペテロは答えるわけですよね。もう裏切っちゃった手前、はい、もうあなたのためなら死ねますって前言ってたけど、それは言えないなって自分で分かったわけですよね。とてもあなたのためなら死ねますはちょっと無理だってことは分かったわけですから、いやもう本当にそう言われると辛いんですけれども、私の思いはあなたに伝わってると思いますってこう答えるわけですよね。でそれに対してイエス様どうでしたか。ダメだ、お前そんなんじゃ全然ダメだ、完璧な愛で俺を愛さなければ許さんっていうふうに言ったかって言ったら、そんなことじゃなかったですよね。私の羊を飼いなさい、あなたがこれから教会の指導者をするんですよって、そう言ったわけですよね。それはそれでいいんだよっていう答えですよね。これがイエス様が私たちのその告白をちゃんと理解して受けてくれるってことですね。でも告白することが大事なんだってことです。分かっちゃいるけど告白することが大事なんだってことですよね。 最後にですね、ローマの信徒への手紙の10章の10節を見てみたいと思います。新約聖書の288ページになりますね。新約聖書の288ページ、右のページですね、新約の後ろの方の288ページ、ローマの信徒への手紙の10章の下の段10節のところを開いてくださった方で結構ですので、一緒に読んでみたいと思います。よろしいですか、いきます。10節、せーの。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。はい、こう書いてあります。実に人は心で信じて義とされ、口で公に言い表して救われるのです。この2つの関係、またそして2つとも大事であるということですよね。人は心でまず信じる、そしてそれを口で告白する、こうだというふうに言うんです。口で告白するだけじゃダメなんですよ。心で信じてないけど、嘘、本当は嘘なんだけど、全然そんな気全くないんだけども、あ、そうなの、じゃあ言っとこうかなって言って、あ、信じてますっていうふうに言うのは、それは嘘だからダメですよ。でも怪しいもんだとしても、いや、よし、信じるって決めるぞ、心で信じるって決めるわけですよね。よし、その信じることにしよう、そう決める。で、そしてそれを公に言い表すなら、その人をイエス様は確かに救いに入れてくださる、これが約束であるということですね。でもちろん公に言い表すというのは、もうみんなをかき集めてから言うとかですね、叫びながら走り回るとか、そういうことを言ってるんじゃないんですよ。神様に向かってですよね。まずは神様に向かってはっきりとそれを告白していくということですし、またもちろん教会の中でね、信仰告白をしたり洗礼を受けることももちろん含まれますけれども、その告白をしていくということが大事であるわけですよね。で、そうすると人はまず心で信じて、それを神様はもちろん認めてくれますよ、義とされます。でもその上で口で告白して救われるんだ、こういうふうに言っているわけですね。これが約束なんですよ。口で告白すると神様はそれをちゃんと受け止めてくださって、そこに約束を確認してくださる、保証をしてくださる、印象を押すっていうようなね、そういう表現で出てきますけど、聖書の中ではそうしてくださるわけですね。印象を押すっていうのは私たちに分かりいいですよね。判子を押すわけですよね。判子を押しちゃったらというとちょっとネガティブになりますけど、判子を押したらですね、それは変わらない、もうちゃんと公文書としてもう契約が成立するのと同じようなこと、しかもそれは目に見えないやつですね。信仰の場合は神様の側でもうその契約が締結されたなるわけですよ。私たちの心が信仰の土台だとするならば、なんて怖いことでしょうかね。だっていい時も悪い時もあるんですから、今だったら天国に行けるとかですね、ちょっと今危ないから、危ないかもしれないとかなるわけですよね。でもそうじゃない、そうじゃなくて、私たちがその時告白した、あの告白を神様は信じて、告白したならば救われるって約束している通りに、ちゃんとその時に反抗をしてくださって、あなたは救われたって約束をしてくださっているわけですよね。そっちは変わることがない。私たちの心は変わるかもしれない。怪しいですね、怪しい約束です。でも神様が救うと約束されたことは、神様は必ず約束を守る方ですから、変わることがないですね。これが私たちの信仰の土台であるということです。私たちの信仰が信仰の土台なのではない、神様の約束の確かさが私たちの信仰の土台なんだ。そして私たちが告白をしたならば、それはもう決して変わることがないのだ、このことをぜひ覚えたいと思います。さあ、だからこそ私たちは告白をしていくこと、このことを大切にしていきたいと思いますね。それぞれの告白があると思います。現時点で私ができる精一杯の告白というのも、またそれぞれで違うかもしれません。それでいいと思いますね。それを私たちは神様に告白をしていきたいと思います。あなた方は私を何者だというのか、あなたにとって私は一体何なんだ、そう聞いているわけですね。よくね、男女関係でも出てくるようなそういう問いかけですけど、あなたにとって私は何なのっていうような、そんな感じですけれども、でもそれは本当に告白の時であるということですよね。イエス様があなたにとって私は何者なのですか、そう聞いていることに 私たちはどう答えるでしょうか。ぜひそれぞれの、本当に心からの、ね、告白を返していければと思います。さあではいつものようにしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じたいと思います。自由に応答の祈りをしていただきたいと思います。もちろん今話したようにあなたは私を何者だと思うのか、その問いかけに私たちなりそれぞれの答えもぜひしていただきたいと思います。また他にも自由に今語られていることや促されていること、感じさせられていることなどありましたら祈っていただきたいと思います。では総額に合わせてしばらくそれぞれで祈りましょう。あります。ハレルヤ。愛する神様、皆を褒めたたえます。今日こうして共にあなたを礼拝し、また御言葉に聞き、そしてそれぞれで応答できます恵みを心より感謝をいたします。私たちはあなたにそれぞれの告白を今いたしました。あなたはそれを喜んで受けてくださり、またますます祝福と導きを持って答えてくださることを信じて心より感謝をいたします。私たちに命を与える救い主である主よ、あなたの皆を心から崇めます。どうぞ一人お一人の祈りに、また告白にあなたは耳を傾けてくださり、またあなたの素晴らしいご計画と御旨を持って答えてくださいますようにお願いをいたします。感謝いたします。これから始まる1週間の旅路をどうぞあなたが共に歩んでください。委ね皆さんの祈りに合わせてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。